じゃあ芸能界行きますか。
ええ、
多いですよ。まあ塩谷俊、
はいはい、
これ引き続きですかね。
ええ
、まあ A 型左利きですね、
うん、
でまああのー、あの人だった富永愛か、
はい、
まあまあいいんですけど、
ええ、
園山さんの方がね、
はいはい、
あ割とテレビでいろんなことを言ったと。
う、ね、うん、神田うのもちょっと苦言。
誰に？
園山に。
あ、そうなん、
はい、
神田うのが、
はい、直接言ったんちゃうかなあれ。
あ、そう、
はい、金スマかなんか見て、金スマに出てたんですよ。
ほうほうほう、ほんでまた何か言うて、
その時が結構その発言が問題になったやと思うんですけど、あれ聞いてちょっと、
はい、
ちょっと考えた方がいいよって言ったみたいですけどね。
あ、そう、
でも菅野さんはちょっと編集でああなってもたっていう。
ああ、うん、なるほど。でも俺が見たやつ何やったかな。俺はそのスマップのやつじゃなくしに、
あれね、
あのマイケル富岡が出てたやつ、
うん、マイケルジャパンの。
そうそうそうそうそう、
あれね、
うん、かなり面白かったけど、うん、
そうなんですよ。だから僕もそれを見てて、
うん、
僕は音声消して見てたんですよ。
そうやろ、
それ
僕は音声だけ聞いたら料理かなんかしながらかけてたから、うん、絵面はほとんど見てない。
僕絵面だけ見てたんですよ。
二人で一つやな。
そうそう、だから絵面見てても、
うん、
あ、こいつ多分ちょっと勘違いしてるんちゃうかなっていう絵面だけでね、その山さんが。
あ、割とふてぶてしいよね、
うん
うん、絵面だけで、
絵面だけで感じましたけどね、
うん、まあ、まあ喋ってる内容もまあでもなんやろな、やっぱりあれよね、あのこの人を構成させられるのは私だけみたいな、
うん、
あの赤ん男行く女の、
うん、
まあ、基本的なパターンを踏んでる感じはしたよな、
うん、まあ、あとそのプロポーズされた人数とかね、今年に入って、
あ、そんな話もしたな、
うん、6人とか、
あ、
なんかそんな、
あ、ほんまに6人からプロポーズされたやつはそういうこと言わへんからな。
うん、だからまあ塩谷俊にしても勘違いちゃうかみたいなこと言われてましたよね。
はいはい、はい、6数えてるってことやろ。
うん、6か、まあ人数ちょっと、う
ん、6か7か知らん、
なんか
その程度の数を数えてるってことやろ、
一日、
な、
で塩谷俊の方はほんまに富永は好きやったみたいな、
はい、
富永にはプロポーズしたけどもみたいな。だ、言わなあかんっすよね、記者会見でも。
あ、塩谷俊が、
うん、だから
細かい話を。
そうなんですよ。だから変わったことになってるんですよ、一応
富永愛を、
いや園山さんを。
あ、塩谷が、
はい、園山さんがプロポーズされたって言っとるけど、
あ、してないのに、もうそこは飲み込んだ。 はいはいはい、なるほど。
その
してないしてないって言ったらおかしなことになるから。
そうそう、もう
セックスはしてるんや、間違いなく。
まあしてるでしょうね、うん、
セックスはしてるけどプロポーズはしてないけど、うん、
でもそれ言わな
やっただけやのに、うん、みたいな、
それ言わな面白くないですよね。
そうやな。なるほど、
ね、そんな石田純一みたいなことされてもね。
なるほどなるほど、
うんうん、それはちゃうと思いますよね。石田純一がやっても、
うん、
ええと思うんですけど、うん、なんかその、はいはい、もう年齢もいってるし、うん、もう
だから、だからその園山さんが計算外やったんやって、
うん、
だからそこで園山さんが、私もプロポーズされてたって言わへんと思ったんやと思う。
ああそうですね。
うん、ちゃう、その流れ的に、うん、そういう流れで見ればね、わあ嘘かほんまか分からへんよ。
だから結構園山さんも、うん、富永潰したろみたいなね。
ああ、まあそこまで考えればね、うん、
で富永もちょっと今若干状況変わってるんですよね。そんなに友達じゃないみたいな、園山さんのことを。
あ、
実はそんなに知らないのよっていうことも言ってたりするんですよ。
ああ、はいはいはい、
ふわっとね、
はいはいはい。
だからあれは確かこう富永愛と園山がおって、富永愛が プロポーズされ、しようやしゅんからプロポーズされたって言って、うんうんうん、その山が、
はいはい、
えみたいな、
な感じやもんね、
うん
はいはい、
怖いですよね、その山さん結構
いやほんであの料理の写真が
ああやばいらしい
ですね、やばい言うて
突起物が多いとかなんか
そう
連想させる
人法みたいなものがいっぱい出てくるねいや写真誌の通り見たけど確かにまあ、
うん、
まああれでうまいってことは絶対ないと思うな飯は。俺も別に飯のことあれやけど、
でもなんかこう会員制のところで
うん誰も
神田夫妻、宇野夫妻がよう行くっていう、
うん、芸能人がいっぱい来てんのやろ、
うん
あのうん、まあなんかね
そうですね、
うん、ちょっとまあほんでもちろん、まあ、血液型調べましたというか、まあ、血液型 A 型なんですけど、ヤギ座 A 型なんですよ、
はいはい、
ヤギ座 A 型なんですね、
うん、
ほんでねまあまあ、美人すぎるあの料理研究家といえばですよ、そもそも森崎先生じゃないですか、
うん、
俺が大好きな、
うんはい、
森崎先生もヤギ座 A 型なんですよね、くしくも年は1歳違いかな、
何でもできる感じですね、ヤギ座 A って
そうそう、ヤギ座 A これちょっと注目じゃないですか、
うん
うん、まあ今んとこ森崎先生恋愛は川越シェフとちょっと噂があったぐらいかな、
ああ、
うん、とは思うんですけど、うん、ヤギ座となると僕も守備範囲ですよね、
になってきますかね、
まあもちろん大好きですよ、
うん、
うん、もうむっちゃ好き、もう顔が好きなんですよ、
え森崎、
はい、
ああ、
う
ん、あの人すごいですからねピアノとかすごいですからね、
ああらしいね、
うん、びっくりしましたけどね、
弾いてんの見たでしょ、
うんうん、で結構何でもできるからみたいな、ああ私だから料理だけじゃないんですって別に料理だけで行こうとも思ってないしみたいな、でも料理でもいけるしみたいなで実力が伴ってる感じなんですよね、あの人は
何やらしても、
うん
料理もいけんねやろ、もちろん
料理はちょっと見たことないです
けど、ねうん、いや写真は見たけど、まあ、あの園山さんみたいなことはなかった、
うん、
うんうん、森崎さんは確か森崎由紀は大阪やね、
うん、
多分、うん、なんとかねどっかで出会って、
そうですね、
ええなんか怖い話知らんの、
そうですよね、
うん、
怖いというか不思議な話があるんですっていうね想像
ああちょっと聞かせてもらいましょうか、はい、みたいなね、うん、まあでも森崎あなんか1万円生活みたいに出てたんだっけ、
あそうなんですか、それで料理作ってみたいな、
いやいや、それは最近やと思うね、
うん、
うん、なさえてたな、うん、まあ変わり者は変わり者っぽい感じはあるから、
うん
ね、森崎先生もなんかでちょっとグッと出てきてほしいですけど、
まあでも富永愛さんもめっちゃテレビ出てますよね、あれから
出てたな、
うん、
なんか昼間あれレギュラーやろ、
そうですね、
なんか脇の匂いを消すコマーシャル、
はあ、
なんかバン16か84かな、はあ、バン16やから、はあ、
もうちょっとネタにして、
あ、
まあ、ネタにするしかないですよね、結構突っ込まれるから
それはまた新助予言が聞いてたっていう話、
ああ、そうそうそうそう、ね 行列でね、
うん、お前は男に騙されるでって、うん、
そんなことないって言ってたの、
言ってたんだけどきっちりやられてたんですよね、うん、
さすがっすね、
はい、
師匠
なんかね復帰説とか、うん、ドキュメンタリー作ってるとか
なんかね、
うん、いろんな話は出てますけど、うん、まあ見たいよね、どんな形であれ、
うん、
うん、
出てきそうですけどね、ほんま、
はいはい、だからそのいいとか悪いとか応援してるとか応援してないとかじゃなしに、
うん、
もうやっぱり存在がもうリアルや、
うん、
な、うん、マジで殴る、
うん、
マジでヤクザと付き合いする、
真っ黒
な、うん、で喋らしたら天下一品、
うん、
ね、本も出したら売れる、
うん、
うん、
不動産にも詳しい、
そうやな、うん、プロデューサーとしての腕もあるんですから、はい、だから好き嫌い是非ではなく、
そうですね、テレビには、
ええ、
うん、
存在自体がもうあのいいなっていうね、
うん
とこだと思いますんで、まあ見たいですよね。で長谷川理恵さんなんか忘れてましたけど、ま
あ、
もう言うことないですか。
そうですね、かぶってますもんね、あれ確実にね、妊娠ってことは。
そうやし、そのえ一応不倫から持ち込んだ感じになってんの、不倫ではないとか、なんかいろんな言い方はあるみたいけど。
ああ、うん。あ、いうその伝説のカフェの人とですよね。
確か、うん、そうそうそうそうそう。あれ、うん、嫁さんが
えなんか。あ、おるんですか。
いや、そうそう、離婚したのが最近やねんけど、それはなんかもう別居はしててんけど、
うん、
長谷川理恵と結婚するために離婚したんやとか、
うん、
なんかいろんな話は出てるけど。
まあ、でも神田正輝と付き合ってる時にやってるってことですよね、
うん、
もう妊娠ってことは、
まあ、まあ、もしくはまあもう乗り換え で、うん、でやねとか
、うん、ねえ、そんなことを
うん、
なんか、
ま、それをまたいちいちニュースにするからね、
うん、
うん、
前の彼氏も引きずってたはずなんですけどね。
ああ、亡くなった人、
うん、
ああ、はい、ほんまやね。
隣に今見てるよって江原さんが言うてましたよ、ね、オーラの泉出てた
よほんま、
はい、
ほんま
今来てますって言ってましたね、
ま、だ割と男に節操ないというか、だからそういうサーフィンの人、
うん、
まあまあであったり、
まあそらモテるでしょうね
長谷川理
恵、ええ、
まあさ綺麗やもん
ねえ、
うん、
あんなもんね、
うん、野菜ソムリエやろ、
はあ、
俺マラソン走って、
うん、うん、健康的で、
うん、
そらな、うん、何も言うことないですよね、そんな、
うん、うん、サーファーやろ、俳優
石田純一ですね、
神田正輝やろ、うん、まあ、神田正輝は11番神田正輝やろ、
うん、
実業家、
うん、
脈絡があんまないやろ、
確かに、
うん、まあ、みんな男前男前っぽいけど、
うん、うん、
まあまあ、まあええか、
まあね
おめでとうございます、
うん、
でちょっと面白いの出てきてますね、
はい、
和歌山喜一郎さん B 型、
はい、
ひとみりょうさん AB 型、
うん、
うん、これは
あ、ちょっといいですか、さっきの長谷川理恵の、
はいはいはい、
ちょっと余談なんですけど、
ね、はい、
この前テレビ見てて、
うん、
外人の夫婦なんですけど、
はいはい、
2人子供がいて、
はい、
で奥さんがちょっと旅行行ってくるわって言って、
はいはい、
友達と、
はい、
旅行行ったんですよ、
はい、
で帰ってきて、
はい、
ちょっともしたら妊娠したって言って、ね、
はい、
その妊娠して実は、
はい、
その旅行行った時、
はい、
昔の彼氏と行ってたんですよ、
はい、
でそれでやってもって、
はい、
その子供ができたんですよ、
はい、
で、
はい、
それを産みたいって言って、
は
い、じゃあ旦那がちょっと、
は
い、それ子供2人おるんですよ、
は
い、で普通の幸せな夫婦家庭やったんですよ、はい、でちょっと待ってって言って、
はい、
とりあえずちょっと自分の整理するから、
はい、
ちょっと一人になるわって言って、はい、20年出たんですよ、
はい、
20年間悩んだんですよ。
ほ、は
あはあ、で空港で暮らし始めたんですよね、ちょっとまして、
はあは
あ、でなんか空港で、
は
あ、暮らしてて、
は
あ、でまあ仲良くなって空港の人らと、はあ、でまあなんかその人ドイツ人やったかな、
は
あ、でそのドイツから来た人かなんかで、そこの空港の国はドイツじゃないんですよ、どこか忘れましたけど、でドイツ語喋れる人おらんから、悩んでる人おったらその人が、あ、聞きましょうかって言ってチップもらって、それでまあ空港で飯食って、でそれが新聞に載ったんですよ。でそれを子供が見つけて、
パパが、
はい、相手会いに行って、で奥さんは結局子供産まんかったんですよ。でもうずっと悔やんで、すいませんでしたって言って元通り戻ったんですけどね、20年ですよ。でその前に僕ね、チンギスハーンやったかな、朝の忠信が映画あるじゃないですか、
あったら、はい、
あれを親父に見ろって言われて見たんですよ、チンギスさん。まあチンギスさんの反省というか、でチンギスさんはその、まあ、勢力を、
はい、
まあ、裏切りとかいっぱいこう、
はい、
嫁はんを取られたりね、
はいはい、
でも嫁はんはなんか、なんていうかな、決めたらもうその人、
うん、
だけなんですかね、
はいはい、
そのモンゴルのなんか、はい、まあ、ルールがあるのか、はいはい、でも戦いに負けたら嫁はん取られるんですよ、
はい、
じゃあ嫁はんが別のその部族というか、
はいはい、
そこの子供を設けてるんですよ、
はいはい、
でまたその嫁はんを奪い返しに行って、
はい、
じゃあ別の部族の子供がおるんですよ、
はい、
じゃあチンギスハンね、
はい、
俺の子供やって言って、
は
い、みんな養っていくんですよ、
はいはい、
で僕もチンギスハン見た時に、ああ、そう、こんな風な男になりたいなと思ったんですよ、
はいはいはい、
敵の子供でも育てるって、
はいはいはい、
でもその次見た、そのテレビ見てやっぱちゃうなと思って想像したんですけど、ちょっと僕もその20年の方やなと思った
それが長谷川レートなるわけ
や、いや、その妊娠でね、
はあ、
そのできちゃったっていう、そこだけそこだけそこだけをつまんで撮って
き
て、ちょっと長くなって申し訳ないですけど、
いや
そこだけつまんで撮ってきて、
いい、ね、なるほど、はい、なるほど、は
いはい、そうそうそう、
あ、なるほどな、
うん、
いやだからね、
はい、
あ、そら、そういう話をしだすと、
ええ、
ちょっと変な話出てきたな。ね、要するに、まあ、天皇陛下、天皇家っていうのは男系が引き継がれてきたっていう。
はいはい。今ちょっと問題になってる。
まあいろんな、まあ問題というか、うん、まあまあそれがまあ事実というか、
はい、
事実であるとされてるんだから、まあそれでいいと思うんですけど。
はい、
そうなんです。そのね、あの家族の成立っていうのがね、今ちょうど僕もあの難しい本読んでてね、あのエンゲルスっていう人のね、エンゲルスのね、これはちょっとまだ古い方の版やねんけど、家族、私有財産および国家の起源っていう、
ほう、難しそうな本ですね。
はい、はい、これを血液型的に読み解いていこうと思って。
ああ、なるほど。
はい、まあ、あのマルクス・エンゲルスって言って、あのマルクスと並び称される、
はあ、
あの並び称されて並んでよく呼ばれるエンゲルスさんの
本。エンゲルス、
はいはい、まあまあ、家族の成立っていうのが、
うん、
あの僕らにとってはね、その親父がいてお母さんがいて子供がいるっていうのが当たり前というような格好になってますけれども、あのこれはまあ実は政治的というか、
うん、
後から別に決まったことであるというかね、何も自然とこういう姿にがあるわけではなくて、
はいはいはい、
割と最近規定されたというか、
うん、
で、まあ、さ今でこそね、
うん、
そらなんか何遺伝子、
うん、
DNA 鑑定とか、
うん、
そういうことをしたら分かりますけど、うん、厳密に言えばですよ、
うん、
昔、要するに、お母さんしかたどることはできないわけですよ、
はいはい、
子供っていうのはだから究極、
うん、
親父が誰かっていうのは分からない。
うん、
でもお母さんは、
うん、
そのお母さんのおまんこから子供が出てくるから、うん、それはまあ確かな事実なんですけど、うんうん、でもお男系をたどることってできないんですよ
ね。はいはい、
はい、元素
確かに、うん、
なんでそんな話になったんだった。
その
妊娠の話、
そうそうそう、
妊娠の話、
その別の男の、うん、子供を育て、
子供を育てる、でも
育てるようになりたいと思ってる
んですよ。そうそうそうそ
う、僕はね、
それはね、うん、ある種当たり前のことというか、あの結婚っていうの、結婚っていうのが、
うん、
あの要するに男女っていうの、
うん、
まあこういうね、
うん、
男一人女一人っていうの、まあまあ日本とか、うん、欧米とかで当たり前なんですけど、あのいろいろあるんです、それもね、あのそもそもは、
うん、
あの要するに軍婚って言って複数の女と複数の男が結婚する、
はい、ほうほうほう、
とかもちろんあの、ね、複雑なパターンでは女一人、で男複数人、なんですけど男は男で、
うん、
また違う嫁さんにも行ける、
うん、
でその違う嫁さんもまた複数人の別のグループ、
うん、
だからとかね、
うん、
あのもちろんその一夫多妻、
はいはい、
多夫多妻っていうのもあるし、
うん、
あのね結構あのフリーフォームなんですよね、
もともとはというか、
もともとはね、うん、そうなんですよ、
まあ、日本でもね、そう、まあ、ちょっと似たような予倍があって、
予倍があったりとか、うん、あのだからかなりあの
最近に
あれ増えやったと思うんです、
はいはい、
特にその男系っていうのはもうたどれない、
はいはい、
だから今でもよく言われるのが、あの知らないですよ、うん、知らないですけど、あの高花ね、
はい、
高花問題で、お兄ちゃんはおじいちゃんの子供になっちゃうかっていう話、はいはいはい、
ありますよね、
ありますでしょ、うん、まあまあそれがまあ典型というか、
うん、
それがまあ、 あの大問題というか、
うん、
のように語られますけど、それがまあそういうもんなんだよねみたいな、
うん、
ああ
、そうですよね、
そうですよ、だから女はどこで誰とやってるか分かんないですよ、
うんうん、そうそう、
まあ言うやね、言うやね、うん、そういうあの部分はあると
思います、
はい、
でも確かにその僕もね、
はい、
その全然知らんやつの、
はい、
子供、
はい、
チンギスハンみたいに、
はい、
あ、チンギスハンみたいなんじゃないですか、はい、そ、あ、その育てることはできると思うんですよ、愛せることは、 だけどチンギスハンは、そのいがみ合ってた敵ですから、敵の子供ですから、だから僕にしたら、僕ら NTR あるじゃないですか。NTR の
子供を
育てれるかって夜中悩んでたんですけど、まだちょっと無理やね
でもそれは、その今の僕らの社会制度を前提として考えるから無理なんであって、
ああ
ね、
そういうもんやと思ったら、
そういうもんやと思ったらいけるし、だって逆にそういうその敵対してるものでないと自分の嫁を取ることはないわけでしょ。
ああ確かに、
その僕らみたいな自由恋愛で、なんかわけわからんうちに自分の彼女が他の男とやってたみたいな、そうじゃなくて、もっともう力と力のぶつかり合いの末、
そうそうそうそう、
もう一つの儀式として嫁さんをも連れて帰って、
そうなんです、
それを妊娠さすっていう、
でも言うてましたけどね、チンギスハンの映画でも、そのあいつ何考えてるのだってチンギスハン言われてましたね。
ああ変わり者やった
ん
や、でもそのイノベーションを切り開く人っていうのはやっぱそういう人
なん
です
ね。なるほどね、
ああそういうことやと思うんですね、
なんか親父にメッセージもらったようなね気になりました
それちょっと微妙やんそれでもそれ言い出したらそれちょっと待ってよ先生、兄弟の中でも先生だけはちょっとおかしいと思うんですよ。
そうなんですね、あの
先生大丈夫ですかっていう話になってきますけど、
はい、
お父さんからのメッセージとして、
ええ、
お前は違うけど
俺
は愛してるっていうメッセージなんじゃないかね。
ああ僕そうと思わんかったですね、あのこういう、こういう形でも映像っていう、
子連れの嫁さんをもらえってことや、
はい、
あそれを僕も考えますけど、
そうじゃなくて、
そうじゃなくてもうちょっと内部的な問題として、
そうなんですよね、
そうなんじゃないですか。失礼なこと言って申し訳ないですけど、だから、先生のお母さんがどっかの男とくちゃくちゃとなって先生を産んだんじゃないですか。
親父はいけそうですからね、そういうの別に、
そういうメッセージだから先生だけ怒られへんのもそういうことなんじゃないですか。ちょっとだから他人ちょっとすいません、立ち入ったこと
そうですね、
つけづけて申し訳ないですけど、
いやでもね、その親父のおかん、おばあちゃんですよね、
はい、
おばあちゃんの出身っていうのは広島なんですよ、
はい、
広島じゃ鳥取なんですよ、
はい、
鳥取の山奥で、
はい、
でなんかその鳥取の山奥の方の親戚もめちゃくちゃ遠い親戚が亡くなって、
はい、
その葬式に行かなあかん言って、
はい、
でもおばあちゃんも年齢が年齢やから、
はい、
僕に行ってくれって言われた時があって鳥取の山奥
によって、
はい、
はいはい、
でまあその賀門家の中で、
はい、
僕だけがこうその
はい、
はい、その動けてたんで
、はい、
行ってこいってなったんですけど、はい、ほんじゃなんかそのおかんがおばあちゃんがあの、
はい、
遠い親戚の親子が来たんですよ。
ほう、
もう得体が知れないですけどね、
はい、
もうみんなんかあんまり説明もないんですよ、
はい、
でこの人らについていき、
はい、
でも血はつながってるって言って、
はい
はい、もうちょっともうぐんにゃ腰が曲がったおばあちゃんと息子さんなんですか、
はい、
息子はだから親父ぐらいなんですよ僕と、
はい、
僕の、
はい、
でティアドロップのサングラスかけてね、
はいはい、
真っ黒なんですよ、
はいはい、
日焼けして、
はい、かなり得体が知れない、
かなり得体が知れないちょっとビビるぐらいのね、うん、えー、と思って、うん、で、あ、よろしくお願いしますって言って、うん、で、おーって言ってパッてサングラス取って、うん、僕にそっくりやったんですよ。
ほー、ほ
ー、で、何してんすかって言って、もう親父ぐらいの年です
よ、
あのバイクで日本回っとんねんって言ってました こいつ何しとんの思いましたけど終わっとんの思ったんですけどそういうこと聞いとんちゃうでよって仕事はと思ったんですけどその人何泊かしてね
鳥取
はい、ほう、なんせ親戚の中で2トンってその人ぐらいなんですよね考えたら。弟はめちゃくちゃ親父に似てるんですよ、
は
あ、若い時とか。
そうかな、うん、でその得体知れへんっていうのはほんまに得体が知れへんの。
まあちゃんと説明、なんせ親戚、遠い親戚やからしか言われてないんで。でそのおっちゃんとは今まで会ったこともないし、
その時限り、
はい、その後も一切会ったこともない
おっとおっとおっと、
バイクで全国
チンギスハンはだからチンギスハンのそのメッセージというのは、
ええ、
あだからその考え方ですけど、
ええ、
だから先生にチンギスハンのような男になれと、
はい、
言ったのか、
うん、
ね、もしくはお父さんがわしはチンギスハンやと言ったのか、
はいはい、そうかもしれないですね、もしかしたら、
うん、だからお前も、もう大概にしてくれみたいな
違うんやぞ、
結果他人やねんから
みたいな、おりすぎやぞここまでおれとは言うてないぞ、
分かってくれやみたいな
かもしれないですね、
うん、そうなんです。だからね、その、うんうん、もちろん、家康がね、自分が征夷大将軍になるために、家系をでっち上げたんですね、
はい、
源氏の家系人の中に自分を組み込んだみたいなね、
はいはい、
話があったりとか、いろいろあって、
うん、
まあ、その、血筋っていうのはそんな言うほどその神聖なもんじゃないと僕は思うんですよね、やっぱりね。
ああなるほど、そう、
うん、あの血液型研究者が、まあ、こういうこと言うのもなんなんですけど、
うん、その、ねえ、こうずっとこう、
そうそうそう、
一本のあれで来てるわけじゃないからない場合もあるからってことですよね。
ほんでまあ天皇家の場合は
その昔やし難しいですよね、子供すぐ死んだりとか
でしょ、うん、ほんで、あれ百何十代ですか今、ね、
うん、
でしょ、100人おったら、
うん、
母親がですよ、女百何十人か並べて、絶対おかしなことする女がおるわけやんか、
うんうん、
単純に考えてよ、
うんうん、
な言ったら僕が付き合った女性ね、そんな多くないですけど、うん、
ええ、
本当に半分以上が浮気しますから、
ああ
ね、
ええ、
はっきり言って、
うん、
もう浮気しなかったしなんか数えるほどですよ、
うん、
ね、だから120代か125代かなんかそうなったと思うんですよ、
はいはい、
天皇陛下、何代だったか忘れたけど、ほんなら100人お母さんがおるわけですよ、
うん、
単純にですよ、ほんなら俺の感じで言ったら60人は浮気すると、その中の、
うん、
ね、
うん、
となってくるとですよ、そんなもん男系の遺伝子が受け継げられてるわけはまあない、実際にはないでやろうと、
はあはあ、
ね、と思いますけど、
うん、
まあまあでもまあそれはね、そういうストーリーの中で、
そうですね、うん、
受け継がれる、ほんでまあ5、6代いったらもう完全に他人やって言いますから、
はあ、
う
ん、
まあまあそれはいいです、うん、それはいいんですけど、そうなんですよ、だからね、その家族の在り方っていうのはもうちょっとフリーにね、
うん、
うん、言ってもいいと思います。ほんで今は特にもう要するに同性婚ね、
はいはい、
同性婚が結構もう社会的にはね、
うん、
認められる流れというか、
うん、
ね、あの子供を産むためにだけ結婚するのではないと、
そうですね、
ね、あの形が、あの出てきてますよね、でやっぱり僕が思ってるのは3人婚ね、
3人婚、
3人婚、
うん、
要するに3人、
うん、
3人の婚姻形態ですよね、
ほう、
その話したでしょ、
はい、
昔というか前にね、
うん、
3人婚ですよね、だから離婚率が高いと、ということで、まあ、実は破綻してるんですよね、うん、制度として結婚っていう制度がね、うん、と思います。その中で3人ので婚姻、
うん、
それはもう最悪 おっさん3人も許す
まあね、あるあるある
でしょうね、許します許します、
うん、
うん、ね、だだ男2人女1人もいいし、
うん、組み合わせは自由
か、組み合わせは自由、ほんならそのセックスライフも変わるじゃないですか、
うん、
定説の意味が変わるでしょ、
ねえ、
ね、そのもう一人の相手だけとずっと毎日やらなあかんっていう、
うん、
あれがね、
なくなると
バリエーション
が、うん
うん、出てきますし、うんうん、離婚の仕方も変わってくるじゃないですか、
そうですね、
一人だけ、
うん、
捨てるとか、
うん、
ね、三人バラバラになるとか、いろんな方、
うん、
意味合いが変わってきて楽しいと思うんですよね、
うん、
うん、まあ少子化対策にもなると思ってます結局は、うん、うん、あの3人で育てるとなるとやっぱりいいですから、
うん、
ね、ええ、ですからその何もね、その一夫一妻というのがね、あの昔からの伝統というわけではないんですよね、
はいはい、
ええ、あの最近作り上げられた 幻想ですから、そういうのも、
うん、
あの未来に向けてね、独創的な家族のあり方をね、考えていってもいいと思いますよ、ええ、ええ、まあ、長谷川理恵の
話からね、
話から結構社会的な提言までね、うん、先生のルーツ、
うん、あいつは一体誰やったんやろなってね、
いまだにもうそれ以降追ってない、う
ん、追ってないですね、
あれ誰やってんって聞いたら、
うん、
何で聞かないですか、
なんかね、
怖く
ない、ブレーキがかかったんですよね、あんましやめとこう、うん、まあ優しかったんですけどね。
ああ、
すっごいあかん大人やなと思いましたけどね、その時。
ビンビン来るじゃないですか。あらゆる条件
が。こいつはほんまと思いましたね。
うん、リスナーの方ね、話が通じてるかな、うん、まあまあ通じてるでしょう。それぐらいでいいですか、
長谷川さん、はいはい、すいません
長谷川
さん、ちょっと脱線してしまったんですけど、
うん、まあでもだからそうですね、僕もちょっと保守的な考えに陥ってたかもしれないですけど、長谷川理恵さん、うん、いいかもしれないですね、
うん、正直に生きてるんかもしれないですね、
そうですね、うん、うん、ああそうですわ、
うん、
あのちょっともうこの女どうしようもないなと心の隅で思ってしまった自分が恥ずかしくなりました、
うん、僕もこのもうビッチやなと思いましたけど、
ああ全然、
うん、
そんなんもっとどんどん、
そうですね、
言ってください、
ええ、
すいませんでした、
すいません、なんかね
ほんで和歌山喜一郎さん B 型、
はい、
人見亮さん AB 型、
うん、
この BAB 型カップルが出てきましたけど、これはすごいですよ、
あ、そのサラブレッドというか、
サラブレッドというかね、
ええ、
要するに、
はい、
変な言い方すれば、
うん、
達人の甥、
うん、
甥っ子と加山雄三の妹っていうことになるんですよね、だから上原健の娘さんと和歌山先生の息子さん、
ああ、
和歌山富三郎の。
すごいですね、これは。
これはすごいです。
活心みたいなのが生まれてくるかもしれないですね。
そうですよ、だから上原健って言ったら、うん、もうまああれ蓋を開けてみれば結構手のつけられない女好きみたいなね、加山雄三もちょっと頭抱えるみたいなノリがあったじゃないですか、
うん、
終盤、うん、だからこれは面白いなと思って、
うん、
ね、ちょっとこういうニュースが出てくるまでね。でも和歌山喜一郎さんってあれ違うんかな、本書いてはった人ちゃうんかな。
え、
で息子やねんって言ってもいまいちなんか愛情注がれず、活心には可愛がってもらって、
あ、なんかそんな話ありましたね。
あったでしょ、
うん、
あったでしょ。活心の付き人かなんかやったんちゃうかったかな。
あ、
なんかそんなやったんちゃうかなと思う。
そうですね、なんか本書いとったような、
いいでしょ、うん、あの人違うんかなと思うんだけど。
ああ、そんな話あったっすね、確か。
あったでしょ、
うん、
あの、
うん、
ね、ありましたよね、うん、まあ、ご結婚です、
うん、うん、
まあ面白いですね、注目ですね、はい、ちょっと、うん、ひょっとしたら勘違いかもしれないですけどね、
ああ、うん、
またあの活心の本読まぬ活心の茶は、ね、
あの怒りんぼ、
あの怒りんぼさぶしんぼ、あれ何やった、誰やった、あのちょめちょめの、
山
城慎吾、
山城
慎吾、めっちゃおしゃ面白いね、
あの、うん、めっちゃ面白いですね。
はい、で出ましたね、ローラさん B 型、有田哲平さん O 型、
あ、
いいんじゃないですか、
うん、
はい、まあ、これが一応男女 B っていうのはまあ一応ね、
そうですね、
ええ、いいという話で、
完全否定な感じですけど、まあそれは完全否定します
よ、ね、まあね、有田さんすごいいい人なんで
ね、みたいですね、
うん、ね、先生が勤められてた、
うん、
アパレルね、服屋さんに、うん、来るんですよね。
そうですね、
うん、でもうもうすごい、
うん、
丁寧ナイスガイやと、
うん、
腰の低い、
うん、
ええ、だからまあいい印象、ほんで、あ、ごめんなさい、ほんでね、有田さん大型って言いましたけど、
はい、
一応ね非公表、
はは、
非公表なんですけど以前は大型を名乗ってたところ節があるという、推定です。ごめんなさい、忘れてました。
めっちゃおもろいですもんね、はい、
まあ、ね、これはいいカップルだと思うんですけど、
うん、
ね、見守っていきたいと思います。なんかないですか、
はい、
なんもないですか。
まあ、ローラーが最後に生かしてる感じですけどね。、うん、
いいよね、
うん、うん、
まあローラー B 型、まあやっぱ特徴あるというか、まあキャリーとかね、キャリーさんも B 型でしょ、うんうん、ああいうなんとも取り尽くしまもない魅力というかね、
コメントが全部おもろいですもんね。
そうそうそう。まあいいんじゃないですかね、
うん
うん、まあ、まあこういうことあんまり言うのもあれですけど、まあ、B 型らしいとかね、
うん、
ええ、で沢尻さん、
はいはい、
また休業、
はい、
まあ A 型ですよね、もちろん
心配ですね、
はい、心配ですね、大麻中毒説、
うん、
出てますけど、大麻中毒いうのもな、
そうですね、
あんまり聞かないですけど、う まあね、
まあ、役に入り込んどったっていうね、うん、説もありますし、
でもちょっと見るだけでも演技はすごそうやな
みたいですね。
チラッとなんかやってるやん、うん、うん、まああれだけで見ようかなと思うもんな。
うん、
あ、
ほんまでも裏表が逆にない感じですよね、サージュエリーから
。そうよね、素晴らしいよな、うん、もう芸術家というかな。
そうですね、
あ、まだ20代やで。
そうですね、考えたら、
あ、それあんだけ世界回って、
あ、
みんなにいやいやいや怒られえの、
うん、
けども演技さしたらもう
超一流
パーン、ああ、
もう女優ですよね。
ええ、まあ、それだけにね、ちょっと自分自身をすり減らすようなね、
うん、
感じになっていきつつあるのかなと思う、思いますけど、
うん
うん、まあでも話題は尽きないですね。
そうですね、
なかなかね、ええ、うん、まあ、一回話したいね。
そうなんですよ、うん、
なんせね、
うん、
うん、ツェッペリンでも聞きながら。
そうですね、ああ好きなんですよね。
好きなんですよ。
もう大音量で聞きましょうね。
ああ
もうって言っても聞こえんぐらいのね
ヤードバーズから聞こう。ヤードバーズ行って、
はい、
ニューヤードバーズ、レッド・ゼッペリンと、
もう段階以降、
ね、もう年代別に行って
踊るでしょうね、
沢神ちゃん、もうこれから行こうやって、
バッチリ最高でしたやんか、はい、ちょっと元旦那の高城さんちょっとバッシング受けてましたね。
あ、受けてんの、また
あのモンドグロッソの件で。
あ、そうなん、
ええ、
なんであ
れがだから無罪やったんですよね、
はい、
全く何もしてなくて、
はいはい
はい、あの警察も
謝った、
ね、謝ったって、はいはい、あれでだから高城さんがちょっと何か言ったんですよね、ブログかなんかで。
あ、ほんま、
はい、
あ、やってもたみたいなこと。
そうなんですよ、で結構怒ってるみたいですけど、う
ん、あ、ほんま、俺らも言ってん、ちょっとあの時謝らな
かった。そうなんですよ、まだこっちに来てないからね、よかったのに
あの時ちょっと喜んだよね俺が
よしと思いましたさすがぐらい言いました
。あの男前がそんな下水ことするとはみたいな
やっぱり下水やろうかみたいなこと言ってもだから僕ドキドキしましたけども、メール来とんちゃおうかなって
すいませんでした。
すいません。
はい、すいませんでした。
浮かれてしまってすみません。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。ちょっとね、怒ってるみたいですよ。
あ、そうなんや。
撤回しろみたいな。
ほんま。
うん。あ、そんなにきつい感じ、僕らの方がきついですけどね、言い方。
あ、そう。
ええ、あ、そう、やっぱ、あ、そうなんや、みたいな感じで。
はいはい、
否定せんかった感じの。
あ、はいはい。うん、そんな接点あんねん、あるんかな、ああいう業界は。
うん、あるんちゃいます、なんか DJ もやってはるし。
ああ、そうかそうか。ああ、まああるんかな、
うん。うん。顔見知りは顔見知りなんでしょうね。
でやろうな。はい、はい。んで、ちょっと長なってきましたけど。
ええ。
あのね、全裸わいせつ写真を。
はい。
ネタに脅された芸能人がいるんですよ。
ほう、
うん、ほんでそれは誰なんや誰なんやっていうのがちょっと話題になってすぐに割れたんですけど、手島智子さん。
手島智子、
はい、知らんでしょ。
知らないですね、
うん、
手島優やったらあれ分かりますけど、
うん、手島智子さんっていう女優さんで、ヤギ座 B 型、
うん
うん、全裸わいせつ写真があって、うん、まあご結婚されてるんですけどね。
へ
え、結婚相手が元バイク王の なんか役員で、今はなんか、東京の議員さんやってるのかな、区議か都議かなんかやってるような人、うん、みたいですね、
うん
うん。まあ、これね、ヤギ座 B 型でしょ、ヤギ座 B 型全裸はあると思います。
あ、過去のデータから、
過去のデータから、あの僕のだから、あのガールフレンドね、
はい、
もう多分僕を捨てた、
はい、
ガールフレンドはヤギ B でしたけど、うん、もう全裸ですから基本、
基本
全裸写真いっぱいあるよね。
そうですね、なんか
先生の仕事でも一回
そうなってもらって、うん、あの断られるやろうなと思ったんですけど、うん、まあ、断られるというか、うん、ちょっと、
うん、
こんなことで頼みにくいなと思ったんですけどね、うん、一発 OK でしょうね、うん、その僕もあると思います
ね、
あの
ヤギ B 全裸はありますよね多分
あの人見てたら全然余裕というか、
うん、先生の前で全裸なってたのはええけど、
ええ、
先生のチンポしごいたのかって言ってた、
びっくりしましたねどっ、サンマルクでね
そうやったのかチンポな、うん、しごいたのかって、
あの言い方がね
全くあれやりますよね、
うん、絶対やる
お願いしますって言ったら、
はい、
もうすぐやってくれる感じでしょ、
そんなあやったおかっていう感じなんか、
うん、
なんかちょっとニュアンスちゃうかもしれないけど、なんか、
うん、
あのなんていうかな、男の友達に言われてる感じですよね、なんか、あの
うん、
なんていうかな、
そうはないやろな、あれは
なんかちょっとバイクのあのあれがなくなってみたいなあれ直したいんだけど、ああ直したのかみたいな、
ああそのホースあるよみたいな、
あそう
あフュエルホース、ああ、あるあるみたいな
あ、そういうノリでしたね
はいはいはいはい、そういう感じ、
うん、
うん、そうなんですよね。でだからね、あそれでちょっとね印象のこと、ああヤギ B 全裸か、
うん、
あヤギ B 全裸はもう3点セットやなって、
うん、
パッと思いましたわ。ああ、うんうんうん。まあまあ、まあ綺麗な人でしたよ。
ああ、ほんまですか。
うんうんうんうんうん。まあ、まあ今後、ね、
ええ、
続報が出ればいいんですけど。うん、で、あ、山本太郎さん A 型、
はいはい、
兵庫県ですね、
ええ、
ご結婚ということですね、
うん、
はい、まあなんかね、あの反原発はいいみたいよ。
何がですか？
だデモとか、
はい、
あの行くじゃない、
うん、
あのカップル成立のあれが高いみたいよ。
ああ、
うん、
なんか心が一つになるんですかね。
まあそういう面あるんちゃうか
な、うん
うん、
敵が同じというか、
ああ、うん、まあ山本太郎さんの場合はこれ2年前に知り合ったということで、
うん、
多分あの反原発は関係ないんですけど、はいはい、うん、ええ、まあ山本さんなかなか話題をつないでくるなという、
そうですね、
あの感じはありますけどね、うん、ええ、あとだから生活保護ですよね、
はいはい、
問題になってますね。河本さんね、河本さん AB 型ですけど、
うん、
どうですかねこれ、いろいろ、いろんな問題が、難しい問題が入り混じって、出てきましたけどね。
芸人ですからね、 ちょっとなんか
芸人でまあまあね
悪その悪いことなんかもしれないけど気の毒っすよねイメージが
なんですけど、うん、けどそのイメージの商売ですから、うん、イメージによって儲ける面もでかいわけでしょ、うん、実際にはすごい悪いやつでもイメージ的にすごい良ければいいわけですよ、
うん、
逆に言えばねだからやっぱり取り繕う必要はあったでしょうね、ええ、変な話ね、うん、
でニュースになってましたやんかあの、
うんうん、
でその生活保護を不正に母親が受給されてた河本さんって書いてたんですけどそのバッグの写真がお前に食わせるタンメンはねえのねえの場面であれ結構面白かったですけどねこの写真で行くんや思ってい
やまあそれ遊ばれるんですよね思い入れないですからね作ってる方は
めっちゃおもろい絵画面で行きましたねそうそうそう
目が、うん、でも不正受給ではないでしょ法律に違反してるわけではないですよねただ法律に違反するかどうかっていう問題ではないということですよね、
うん
うん、水に切ってここは母親を、はい、だから法律がどうとか道徳がどうとかじゃなしに、
うん、
もうここはきっちりしとくべきやったと思いますね
あ、
うん、だから社会的に甘いとか、
はい、
そういうんじゃなくて、
うん、
そういう職業なんだから
あ
もうそれは必要以上にやっとけそれ特にその母親のネタをいっぱいやってたでしょ
そうですね、
ええ、だからもうそのやっぱり積極的にそこは踏み込んでケアしとくべきやったんだと思いますよね、うん、というのはねだからいろんなだからその片山さつきが芸人のプライバシーに踏み込んでどうのこうのとか、
はい
あのまあ、もちろん法律的な問題であるとか、
うん、
道義的な問題であるとかいろいろ出てますけど、
ええ、
問題はね僕ねあのなんかね最初に女性週刊誌に載った時の、
うん
要するにただでもらえるんやからもうとけみたいなことを言ってたらしいですよね、
うん、
なんか、
うん
それはやっぱいかんと思うんですよ、
うん
うん、
そうですね
そうなんですよその発言がいかんと思う、まあとにかくねまあ、もちろん片山さつきがプライバシーの侵害したかどうかっていうのはまた別 の、うん、話題としてあればいいんですけど、
うん
うん、それとやっぱり会見のタイミングね、
ええ、
があれだからホンダ の、
うん、
広告でね、
うん、
その河本さんのとこがこう切られていったんですよね
ほうほう
ほんまに綺麗に映ってるとかシュッと
ほう
カットされてるんですよ
CM
CM というかねウェブ上 の、 こ
あ
のウェブサイトのなんか発表会の写真
みたい 写真みたいな、
うん、綺麗にこう切られててそういうやっぱりスポンサー側の圧力があってからの、
うん、会見という
か会見なんですよだから悪いと思ったか謝ってるとか、
うん
その世間が騒いだからじゃなくて、
うん、
そのやっぱスポンサーのそれが一番 の、 その謝罪の動機づけになるのがね、
うん
まあ、どうなんかなみたいな、
まあそうですね、
まあ、ダサいというかね、
うん、
かっこ悪いなと思ったんですけど、
うん、
ただまあ今日もねちょっと僕バイク屋さんね、
ええ、
ナイスモーターの人喋ってたんですけど、
はいはい、
ね生活保護を不正受給する人っているんですよ、うん、いたんですよ僕もだから先輩とかでね、
うん、
そのバンド関係の先輩とかで、
うん、
確かにいましたけど、
うん、
ねそれはねイメージ的にはね、
うん、
も
う
極悪、
うん、
なんていうのむちゃくちゃ悪いことを、
はいはい、
むちゃくちゃ悪いやつがやってるイメージなんですよ。わかります、
うん、
もしくはもう究極に困窮しても仕方なく、
うん
まあ、もらう人ももちろんいるんやろうけど、
うん
そのね、動けるくせにもらってるやつっていうのは、
うん、
もう ね、
そうですね、堅気じゃない感じしますよね。
堅気じゃないというかね、うん、
その
だから、うん、今変な話だから、もうバンドやって、
うん、
あの麻薬やって、
うん、
麻薬やって頭おかしなって、精神病院行って、
うん、
精神病認定してもらって、
うん、
でからの生活保護で、またそれで覚醒剤買うみたいな
負のスパイラル、
うん、そういうレベルのノリが、
うんうん、
もちろんあの病気とかでね、
あ
の、まあ、制度は制度としてあるんですから、あの受けられることに何の問題もないと思うんですよ、
はい、
ここはね、けどだからそういうことをね、あの最近だからその辺の不良がやってるでしょ、
うん、
その辺のやつが生活保護をもらうねみたいな。
そうですね、
うん、
昼間からお酒飲んでる。
敷居がね下がってますよね、
うん、
ああそれがちょっと、うん、もうちょっとね、もうちょっとやばいことなんだという、
うん、
ノリでしたけどね、ちょっと裾が広がってしまった。
そうなんでしょうね。
まあでもやっぱりあのその道義的とか法律的とか云々は別で、
うん、
やっぱりそういう芸能人とかの方の場合はね、あの根性でやっぱりそういうのは避けるべきやね、うん、特にね、まあ、先ほど言ったように河本さんもお母さんのネタ多かったし、
うん、
で梶原さんもなんかニュース出たけど、
うん、
やっぱ俺はちゃう思うねんね、
うん、
あの生活保護親に受けさすのはね、
うん、
あのそれはカッコつける意味でそういうのはさせないと、
うん、
あので、梶原さんもなんかおかんっていう CD 出してるのね、
あ
のラップかなんかの
CD、
おかんの話するやつに限っておかんに生活保護を受けさせるかみたいな。
そうですね、
そこはもうやっぱり、うんうん、根性で、
うん、
あのカッコつけてもいいからね、
うん、
やっぱ養うべきなんじゃないかなと思いますよね、うん、
スターですからね、2人とも、
ええ、まあでもね、ボンさんなんか大好きですから、
うん、
そもそも大好きでしたからね、まあ、これを機に消えてしまうようなことがあったら、またそれはそれで悲しいし、
うん、
こういうことがあって面白くなくなるとかね、
うん、
そんなも悲しいですから、なんとか元の姿に戻ってほしい、
うん、
コンさん津山やね。
ああそうですね、
うん、まあまあ芸能界のとこですかね、
うん。